4面、11月9日は119番の日。正しい通報方法を覚えよう。毎年11月9日は、消防に対する正しい理解を深めることなどを目的として、119番の日とされています。いざという時に備えて、正しい通報の方法や注意点を覚えましょう。担当は消防管理課。電話256-2211、ファックス256-2215。消防指令センター。市内及び綾瀬、海老名市から発信した119番通報は、海老名市、座間市、綾瀬市消防指令センター、消防指令センターで受け付けます。消防指令センターでは、3市の消防職員が24時間体制で勤務しており、119番通報を受け付けると、各消防署に出動及び応援を指示します。落ち着いて通報を。消火、救急活動において、場所や状況を正しく伝えることができないと、消防車、救急車の到着が遅れ、助かる命が助からなくなってしまうことがあります。慌てることがないように、119番通報で聞かれることを覚えておきましょう。119番通報を受けると、消防職員は、火事ですか?救急ですか?と確認した後、次のように質問します。火事の場合、1、何が燃えていますか?2、消防車が向かう市町村名から始まる住所を教えてください。3、あなたのお名前と今使っている電話番号を教えてください。4、傷病者や逃げ遅れている方はいますか救急の場合、1、急病ですか交通事故ですか怪我ですか2、救急車が向かう市町村名から始まる住所を教えてください。3、あなたのお名前と今使っている電話番号を教えてください。4、傷病者の性別、年齢を教えてください。119番専用ファックス。消防指令センターでは、聴覚、言語に障害がある方の緊急通報を、119へのファックスで受け付けています。詳しくは消防本部2階、消防管理課、または市役所1階、障害福祉課へお問い合わせください。通報は、落ち着いて通報をお参考に記入してください。市ホームページで、ファックス119番緊急通報用紙をダウンロードか、ファックス119に通報できなかった方は、消防指令センター、ファックス234-8155に送信してください。問い合わせ先、障害福祉課、電話 252-7132、ファックス252-7043。ネット119。事前に登録をした聴覚、言語に障害がある方は、座間、綾瀬、海老名市内から携帯電話やスマートフォン、タブレット端末などのインターネットを利用して119番通報できます。NTT ドコモ、AU、ソフトバンク、Y モバイルに限る。申請先、消防本部2階消防管理課、市役所1階障害福祉課。正しい119番通報の利用を。消防指令センターには、いたずら電話や地震、風水害の問い合わせ、病院紹介以来の119番通報が多くあります。いたずら電話は、消防車、救急車を必要とする方の妨害になるので、絶対にやめてください。なお、災害の問い合わせは、電話 251-1399、当番医の案内は、電話 251-0119 の消防テレフォンサービスをご利用ください。救急車の適正利用にご協力を。119番通報による救急出場の半数以上が、救急車を必要としない軽症患者のものになっています。緊急性のない病気や怪我、出産のための入院などは、自家用車やタクシーなどをご利用ください。また、サイレンを鳴らさないでほしいという希望が多くありますが、サイレンと赤色灯は法律で義務付けられていますのでご理解ください。119番専用ファクス送受信試験。聴覚・言語に障害がある方からの119番通報である119番専用ファクスに迅速・的確に対応するため、119番専用ファクス送受信試験を実施します。この試験では、11月9日水曜日、午前9時から午後9時に、利用者に119番専用ファクス119を送信してもらい、消防指令センターから受信確認用紙を返信します。なお、119番専用ファクスのご利用には、事前に登録が必要です。119番専用ファクス参照。紙面には消防指令センターの写真が掲載されています。担当は消防管理課。電話 256-2211。ファクス 256-2215。火災が発生しやすい季節、火災予防の心がけを。担当は消防本部予防課。電話 256-2187。ファクス 256-3225。秋は暖房器具の使用機会が増え、火災の発生が増える季節です。日頃から火災予防の意識を持ち、消火器の点検や放火火災防止の環境づくりをしましょう。秋季全国火災予防運動。消しましょう、その日、その時、その場所で。11月9日水曜日から15日火曜日の秋季全国火災予防運動に合わせ、市では次の事業を実施します。防火ポスター展。時、11月9日水曜日から15日火曜日。ところ、市役所1階アトリウム。内容、市内小中学生の作品展示。消防車両などの巡回広報。住宅防火診断、アンケートなども実施します。防火対象物などの消防訓練。ストーブなどの正しい使い方。ストーブなどの暖房器具の使用には次のことを気をつけましょう。紙、衣類など燃えやすいものを近くに置かない。ヘアスプレーなどの引火の危険があるものを近くで使用しない。石油ストーブなどは必ず消火してから灯油を補給する。給油口の蓋を確実に閉め、漏れがないことを確認する。点火、消火されているか再度確認する。放火させない環境づくり。放火は深夜に死角となる場所で発生することが多いため、発見が遅れ被害が大きくなります。次のことに注意して未然に防ぎましょう。家の周りは整理整頓し、燃えやすいものを置かない。建物周囲の暗い場所に街灯を取り付けるなどし、家の周りを明るくする。外出、就寝時には必ず戸締まりを確認する。自転車や自動車などのボディカバーは防炎製品を使用する。消火器で大切なものを守ろう。消火器は最も身近な消火器具です。最近では簡単に使用できるレバーのみのタイプやエアゾル式の簡易消火具などが開発されています。いざという時に備え、消火器や簡易消火具を備えましょう。 消火器の使い方。1、安全ピンを引く。2、ホースを火元に向けてレバーを握る。3、火元に向けて手前から覆うように噴射する。適用表示を確認し、適したものを選んでください。古くなった消火器にご注意を。消火器は消火剤を噴出するために、高い圧力でガスが充填されており、本体の腐食、変形、傷やホース部分の詰まりなどがあると、破裂する可能性があります。腐食などの影響を受けない場所に置き、10年以上経過したものは使用しないようにしましょう。消火器が古くなったり、傷ついたりしている場合は、担当へお問い合わせください。悪質な販売にご注意を。一般家庭に消火器を設置する義務はありません。また、市の職員が消火器などを販売することはありません。悪質な訪問販売にご注意ください。